東京 FM にて毎週月曜から木曜まで午後1時から2時間生放送でお送りしています。山崎怜奈の誰かに話したかったこと。ここではラジオの生放送では話しきれない話をオーディで限定公開、ハッシュタグ誰花裏トークということで、引き続き LINE ブーム用の動画を回しながらお届けしています。がしかし今週1週間聞いてくださった方の中には、何度も何度もこのフレーズが出てきたであろう。そう、先週の金曜日の夜、私は親知らずを抜歯しまして、ほっぺが腫れておりますゆえマスクをしてお送りしています。でしかもこれ分かってくれる社会人の人、学生さんいらっしゃるんじゃないかと思うんだけど、1週間って木曜日まで来るともうなんか終わった感あるじゃないですか。一旦てか終わりたい感があるじゃないですか。そう、終わったというより木曜だーつって、まだ木曜だーっていう、まあ、達成感の人もいると思いますよ。もうよし木曜まで来たぞ、あとちょっとだぞっていう人もいると思う。まあ何にせよ木曜なんですよ。一番洋服も緩くなるし、一番メイクも薄くなるんですよということで今日は私は日焼け止めしか塗っておりません動画撮るって言ってんじゃんっていう、毎週動画撮るって言ってんじゃん木曜日っていうのに、全然眉毛すら描いてないっていう、すごい抜けた感じで、一応アイブロウペンシルとアイライナーとかいろいろ持ってきてはいるんですよ。で放送前に時間があったらまあやろうと思ってて、でも打ち合わせもね今日結構順調に終わって、12時半には終わってたんですけど、もうなんかメイクする気が起きなくて、結局そのまま撮りました、ツイッターの写真も。すいませんね本当に、木曜日だから許して木曜日だから許してと思いながら、マスクして帽子して誰だか分かんない状態で動画撮ってます。こんにちはね。だから今週はいろいろありましたけれども、結構一番ハイライトで言うと、エッセイの連載が本にまとまって、初のフォトエッセイが3月16日に、マガジンハウスから、発売されます。山崎怜奈の言葉のお裾分けという、いや嬉しいですね。2021年の夏か、だから誰花もまだ始まってから1年も経ってないうちに連載が始まって、と言いますか、当時所属していた事務所に私が企画書を書いて持ち込んだんですよ。そのこういう雰囲気のこと、こういう内容が書きたいとかっていうのを書いて、企画書を提出して、でいろんなこう出版社の方だったりとか、まあ、ウェブ媒体の方だったりとかにお話を事務所の方から通していただいて、で決まったのが花子東京っていうウェブ媒体での連載だったんですね。でそこから、まあ、かれこれ、まだ2年には行ってないかな、1年半の付き合いで書籍化できたということで、いやー嬉しいですよ。だってグループアイドルやってた時に、みんなが次々に写真集を出していったりとか、まあ、出したいっていう子がいたりだとか、目指してる子がいたりだとかする中で、私が出したのは歴史本ですからね。自分のやってた番組を書籍化するって、また書籍化だったんですけど、歴史の本を出すと、でそれにエッセイをちょっとずつ各章ごとに書いていくっていうのが最初の、初めて出した本だったんですよ。で次いよいよグループ辞めるタイミングに写真集出すかっていう、出すかもしれない、ざわざわファンの方がね、憶測で想像してくださってたんですけど、残念ながらそういう感じには至らず、あまり自分自身が興味ないっていうのもあって、人が出してるのはね見て楽しいんですけど、自分が出すってなるとちょっとってちょっと違うかもって思って、まあ、当時バタバタしてたのもあって写真集っていうのはなんなかったんですけど、そこから発展して、今回が初めてフォトエッセイということで、初めて写真が多めの本が出ますでもうすでに、編集部の方々とかが仕上げてくださっているレイアウトとかを見てるんですけど、めちゃいい感じです。いい感じ、すごいいい感じ。なんかもう私のことを調べに調べてくださった方が担当してくださってるみたいで、 なんか男性の若めの編集部の方っていう風に伺ってて、まだお会いできてないんですけど、コロナ禍っていうのもあって、あの本当に文字の字体、フォントとか日付の入れ方とかタイトルの入れ方とか、あとその写真が一面になってるとして、このどこに文字が入ってくるかとかのバランスとか、めちゃめちゃ好み、すごい好きと思って、なんで私のことこんなに知ってるんだろうって思ったけど、やっぱすっごい調べてくださったみたいで、いや嬉しい嬉しいし、写真もあの連載始まった当時からずっと撮ってくださってる方が撮っていただいてるんですよ。田形さんっていう方なんですけど、その方が撮ってる写真の光の入り方とか、あとシャッター切る瞬間のその表情の切り取り方とか、すごい素敵に撮っていただいて、なんかあの被写体の魅力が10倍ぐらいに膨らむ写真を撮ってくださるので、あの私があんまり何にも気にしなくても、すごいなんか良さげな感じになるっていう、マジシャンすごいすごいと思う。田形さんの写真見てるとカメラ学びたくなるもん。そういう方が撮ってくださっていて、で衣装もラジオのね、公式のツイッター見てくださってる方は分かるかもしれませんけど、私は基本的に私服があんまり変わらない、変わり映えが本当にない、変化が本当にないない中で、まあ、大体同じ色しか着てないんですよ普段。その辺にこう馴染んでいる色を着てるって感じなんで、なんですけど、花子東京での連載はあのすごいカラフルな服をねいっぱい着てるんですよ。衣装の知恵さんっていう方が選んでくださってるんですけど、私が絶対にプライベートで選ばないであろう、なんかパッションピンクみたいなワンピースとか、なんかすごいコバルトブルーのニットとか、なんかすごいカラフルなんですよ。とにかくなんか挑戦させてくれるんですよね。グリーンのなんかちょっとポンチョみたいなの着てみたりだとか、そういう方々によって、彩られている連載が書籍化ということで、オンエアでもさっきね昨日ラジオで言いましたけれども、初版の発行部数というものがあります。まあ、それによって全国のねどのぐらいの本屋さんにどのぐらいの冊数を置かれるかっていうのが決まるっていうのが、まあ、初版の発行部数、まあ、いわゆる印刷する冊数ですよね、なんですけど、それは何で決まるかというと、最近のご時世やはりネットショッピングがねかなりもう主流になってきてるということで、 Amazon で今予約が始まってるんですけど、その Amazon の予約部数を見てどのぐらい印刷会社さんに本の発注をするかっていうのが決まるらしいんです。なので皆さん、あ3月16日発売か、あじゃあもう発売されたら本屋さんで買うか、じゃなくて、違うんです、 Amazon で予約してくださいっていうのをすごく言いたいっていうのが今週のハイライトでもありました。で来週向井聡さんがラジオにゲストで来ていただくときには、その本の、対談企画と連動した形でお送りするので、その対談がただの対談じゃないんですよ。すごい濃いし、時間的にもえらい長い間やってたんですけど、それをラジオ局でやったので、まあ、どこまで言おうかな、まあ、一部若干本の内容がすごい若干とっても少しだけ分かるようになってるっていう、そういう感じですよね。もうぼかし方としてはもうそのぐらいしかないと思うんですけれども、っていうようになってるので、なんかちょっとメディアミックスみたいな感じで、あの本を出させていただくこととラジオとがなんかこう連携している感じが、すごくいろんな大人の方々に頭が下がる思いといいますか、ありがたいなと思っています。で、長くなってきました。ゲストですね、馬淵真理子さん、まず月曜日、日本経済の問題を消費者目線で考えてみたという本を発売されていますが、もう本当に分かりやすい。で、何がどう分かりやすいかって、そのパッてじゃあ円安どうなりますかねとか消費税どうなりますかねとか聞いた問題に対して、ものすごい速さですごいよどみなく分かりやすく、そのまま文章に起こしても大丈夫なんじゃないかぐらい丁寧に的確に説明してくださるんですよ。で、それを東京 FM で毎週日曜日朝6時から放送中のビジトピっていう番組で、 やってらっしゃるということで、朝4時起きでこの番組生放送してるっていうことなので、もう馬渕さんの分かりやすさに虜になった方はそっちの番組もぜひ聞いてほしいっていうところですね。で、次の日ですね、ゲストに石井輝明さんをお迎えしてコーヒーについてお話を伺いました。本当石井さん芸人さんもやられてるんですけど、テンション感で言うと本当なんかカフェのマスターと喋ってるぐらいの感じなんですよね。なんなら一緒にコーヒー飲みながらお茶してるぐらいのテンション感で、なんかゆったりと進んでいったゲストパートでしたね。なんかすごいリスナーさんからも突っ込まれてました。芸人さんとは思えない落ち着きっぷりですねみたいな。でもなんかもともとそうなんですって、あんまり無理したりとか嘘ついたりするのができないからって言ってたんですけど、なんかわかるなって思いました。なんか浜さんとちょっと同じテンション感っていうか近いような空気をまとった方でしたね。うん、浜岡本さんね、浜さんも独特ですからね。で、水曜日ですね、昨日が、土谷愛さんをお迎えしました。自分を知る練習という本ですね。だから日本人って比較的全体的に自己肯定感が低いとか言われてるじゃないですか。でその気持ちすごいわかるんですよ。でもなんだろう、自分でもやもやと頭の中だけで悩んでも解決することって大体一つもないじゃないですか。私はそうなんですよ、個人的には。ってなってくると、私的にもう紙に書いて何がどういけなかったのかとか、何がどう直したいのか、自分が気になってるのかとかを紙に書いて分かりやすくして、でその上でじゃあどうしたら改善できるかっていうのを考えると建設的だし、なんか無駄に悩まなくて済むっていうのがあって、でそれをより自分をこう知っていく過程を事細かに説明してくれてる本で、しかも紙に書き込むって言ってましたけど、その本の中になんかそういうシートみたいなのがたくさんついていて、その自分のどういう部分を知っていって、どういう部分を分析していったらいいかみたいなのをすごいなんか手引きとして分かりやすく導いてくれてるんですよ。なんかすごいいい本でしたし、なんか土谷さんと喋ってると悟りが開けそうでした。なんだか落ち着いていて、なんか自分に自信を持っているというか、自分のことを認めている人っていうのがすごい分かる感じがして、であとコンプレックスに自分が思ってしまうようなことも角度を変えてみればこういうふうにも解釈できるんじゃないかみたいな話はすごくためになりましたし、ゲストパートと合わせて本読んでいただきたいなと思っています。ほんで今日、1997年同い年の歌手声優の鈴木みのりさんを迎えしました。いやすごい嬉しかった。同い年の人と会えることってなかなかないからめちゃめちゃ嬉しいですし、なんか鈴木みのりさんもよどみなく喋る方でしたね。スラスラスラスラって川のせせらぎかのように爽やかな声でスラスラスラスラって喋るから、すごいなんか慣れてるんだなと思いましたし、歌手活動は5年ということですけども、デビューも2014年の末のオーディションっていうことで、私は2013年の初めのオーディションでだったので、なんかあんまりこうね歴もそんな変わらない人たちとお会いできるっていうのも嬉しかったですね。なんか歌アルバムも11曲入ってる中で全然印象が違う曲たちが集まっていて、で自分によって作詞してるのもあるけど、そう先輩だったりとか憧れてるアーティストさんから曲をね提供してもらってるっていうやつもあったりして、なんかいろんな色に染まれる人なんだなと思いました。まあ、だからこそいろんな役ができるんでしょうけれど、いやとても素敵な方でした。ということでちょっと長くなりましたけども、今週1週間ありがとうございました。風邪ひきながら、歯を痛めながらお送りしていたので多少お聞き苦しいところ特に月曜日はあったかと思いましたけれども、皆さんのおかげで無事に今週も放送できました。来週も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。寒くなってきたので暖かくしてくれぐれもご自愛ください。お相手は山崎れなでした。オーディ